マルコによる福音書14章はイエス様の十字架への歩み、イエス・キリストのご受難が本格的に始まる場面です。イエス様の受難において大きな役割を果たしたのが今日のイスカリオテのユダでありました。本日の聖書箇所の10節11節にはそのユダの裏切りのことが記されています。もう一度お読みしますので聞いていてください。12人の一人イスカリオテのユダはイエスを引き渡そうとして祭司長たちのところへ出かけていた。彼らはそれを聞いて喜び金を与える約束をした。そこでユダはどうすれば折よくイエスを引き渡せるかと狙っていた。ユダはイエス様に選ばれた12弟子の一人でした。彼はイエス様からの招きを受け、すべてを捨ててイエス様に従ってきたのです。3年間イエス様と寝食を共にし、イエス様と共に福音を述べ伝えていた弟子の一人でした。それなのにこの時イエス様を引き渡そうとしたのです。ところがどうして彼がそんなことをしたのか、その理由は記されておりません。同じ箇所のマタイによる福音書では、ユダが祭司長たちのところに行き、あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかと言って、彼らは金貨30枚を支払うことにしたと書いてあります。ですからユダはお金のことでイエス様を裏切ったと想像されます。またルカによる福音書やヨハネによる福音書では、ユダにサタンが入ったとありますから、ユダの心にサタンが入りイエス様を裏切ったと想像されますが、具体的な理由が出ておりません。いずれにせよ、はっきりしていることはユダはイエス様に従うことをやめたということです。当時ユダは熱烈な愛国主義者で、ローマによる支配からの解放を願っていました。ローマからイスラエルの人たちを力によって解放してくれる政治的な指導者としてイエス様に多大な期待をかけていたのです。しかしイエス様がその期待にお応えにならないので、イエス様に従うことをやめたのです。イエス様を見捨てました。しかしその思いは多くのユダヤ人の民衆も同じでした。イエス様がエルサレムに来られた時には、ホサンナホサンナ、どうか救ってくださいと大歓迎した民衆が、数日後には十字架につけろと叫んだのは、そういう理由があったのです。今日の聖書箇所でユダがしようとしていることは、イエスを引き渡すことです。ところがイエス様は今まで3回にわたってご自分が引き渡されることを語っておられました。つまりイスカリオテのユダはイエス様の予告通りにイエス様を引き渡した最初のものでした。教会の理解の書棚にカールバルトのイスカリオテのユダ、神の恵みの選びという本があります。その中にこういうふうに述べられています。ユダがイエスを引き渡す前に、神はイエスを、イエスはご自分を引き渡したと記されてあるところがあります。もうすでにイエス様の十字架への道は始まっていたのです。ユダが引き渡されなくても、神様はイエス様の十字架への道をすでに備えていておられました。そしてイエス様が十字架に引き渡されるために、その役割を実行した最初のものがイスカリオテのユダとなりました。 ユダは自分の意思でイエス様を引き渡そうとしているわけですが、父はそのすべてのことが神様の御計画の中にあったのです。そしてイエス様はそのすべてをご存知でした。そのことは十二節以下のいわゆる最後の晩餐の記事においても語られています。最後の晩餐は杉越の食事でもありました。十二節に弟子たちがイエス様に杉越の食事をなさるのにどこへ行って用意いたしましょうかと尋ねました。イエス様はこの杉越の食事の準備のために二人の弟子を誓いに出されます。聖書にはすでにイエス様がこの杉越の食事の場所を確保しておられたようです。目印は水瓶を運んでいる男でした。普通水瓶を運ぶのは女性の仕事でしたから、探すのに難しくはありませんでした。この水瓶を運んでいる男、この男とは一説ではマルコであったと考えられております。そして案内された家の主人はマルコの母マリアであり、その家の2階の広間が最初の晩餐の場所となったと言われております。弟子たちはイエス様に言われた通りにイエルサレムに行って、無事水瓶を運ぶ男を見つけ、その人の後についていて家の主人に会いました。そしてイエス様の言われた通りの言葉を告げると、2階の広間が用意されており、弟子たちは無事に杉越の食事をそこに整えることができたのです。ここで大切なのはイエス様の御言葉に従うことです。それは私たちには分からなくても、イエス様がすべてをご存知であり、すべてを備えてくださるからです。しかしイエス様の御言葉に従おうとしても、なかなかそうはいかない現実があります。今日のイスカリオテのユダもそうでした。ユダは祭司長たちのところに行ってイエス様を引き渡すことを約束したのです。どうして彼がそんなことをしたのか、ユダの中に具体的にどのような思いがあったのかは分かりません。しかしイエス様はユダの裏切りの思いと計画をすでにご存知でした。しかもイエス様はあえてユダの父名を挙げないで食事の中裏切りの予告をしたのです。18節です。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。この時ユダがイエス様を裏切るなどということは他の弟子たちは誰も知りませんでした。だからまさか私のことではと口にしたのです。しかしイエス様はご存知でした。そしてこのユダの裏切りによってご自分が十字架にかけられて死ぬこともご存知でした。ですから21節、人の子は聖書に書いてある通りに去っていくと言われたのです。ここで興味深いのは、弟子たちは心を痛めて、まさか私のことではと変わる言い始めたところです。実際イエス様が捕らえられた時、他の弟子たちはイエス様を見捨てて逃げてしまったのです。ユダだけではなく、他の弟子たちもみんなイエス様を裏切ったのです。聖書はこの裏切りということを語り続けているのです。イスカリオテのユダをはじめ他の弟子たちも皆この裏切りにおいては例外ではなかったのです。 誰しもがイエス様を裏切る可能性を持った存在であります。ではイエス様を信じ従っていきたいと祈り求めている私たちはどうでしょうか。イエス様への信頼を裏切る行為をどのぐらい繰り返しているのでしょうか。生活の信仰生活の中で主イエスに背を向け的外れな言葉と行動を繰り返しています。それを裏切ると読んでもいいのではないかと思います。となると私たちはイエス様を裏切ることをいつも繰り返しているようなものとなります。聖書の言葉通りにはなかなか生きていくことができない現実があります。こうしたいと思いながらもそれができず、こうしていけないと思ったことをしてしまう弱い存在です。その意味ではイエス様を信じていると言っても裏切りをいつも繰り返しているようなものです。どんな時代においても、どんな社会においても、大人も子供も誰でも、まさか私のことではというこの御言葉は、他の誰のことでもなく、まさしく私のことだと気づかねばなりません。それがこの歌詞を読むためのクリスチャンの出発点であります。なぜなら主イエスは2000年前のあの弟子たちを救われただけではなく、彼らと共に私たちを救い出してくださるからです。イエス様はユダを裏切ることをすべて分かっておりました。しかし分かっていながらも最後の夜まで彼を見放そうとはしませんでした。それはユダに対する極みまでの愛のためであったのではないでしょうか。今日のこの箇所のこの言葉、一体誰のことを言っているんだろう、まさか私のことと心を痛めた時、主イエスの許しと愛をいただく第一歩が始まるのです。私はイエス様に日々の裏切りを許されてこそ今があることをしっかりと受け止めて、主イエスに従い、主イエスの許しと愛に信頼において今週も歩んでいきたいと思います。お祈りをします。